237의 빛을 전한 산업민들입니다.
さて本日は 237に 光を伝えた産業人となります。
우리하고는 굉장히 멀리 있는 단어이기도 합니다.
237 これが私たちとはすごく距離感のある言葉に聞こえるかもしれません。 しかし
いい말을알아들으면조금더쉬워지겠죠。
この言葉の意味を分かるなら、とっても簡単な答えを得られることができます。他のことを伝えたわけではなく、237に光を伝えた産業人、光を伝えたのです。創世記37章11、この契約を握っただけでも、これらは始まっていきました。契約を握っただけでも始まったっていう、この言葉の意味を理解していかなければなりません。
또우리목사님들장로님들사람들이많이계십니다
伝道運動また長い間された方もいらっしゃいますし産業人長老の方々ご一緒におられます
진짜이제열매맺는생각들과조절들을해야됩니다
これからは実を結ぶ考えそしていろいろな部分を調整していかなければなりません
어떻게시작을해야됩니까
ではどのように私たちは始めていけばよいのでしょうか序論一番始まりです
산업을제일잘하는데는3단체입니다
今とりあえず産業本当に優れたところは3団体であります
3団体は시끄럽
지않습니다3団体はうるさくありません
함부로하지않습니다
またむやみにいろんなことをやり出しません私たちはとても騒いでいます むやみにいろんなことをやり出していますそれはいけません皆さんはその始まりをとてもよく整えて始めていただきたいと思いますつまりこの動機っていうものがあります正しい動機でなければなりません皆さん以上に勉強された特に政治家の方々はすごく勉学も励まれた方なんですがなぜ失敗を立て続けやってるのでしょうか話にならないようなことをして今マスコミでも騒いでいますがなぜあれだけ賢い人たちが失敗するのでしょうか強い動機です動機があるとそうなります何かをやろうとしてしまいますと目の前のことが見えなくまた目先しか見えなくなってしまいます私たちがもしそんな信仰生活をしているとしたらどうなるでしょうか私たちがもしそんな産業をしているならばどうなってしまうのでしょうかそれは大きな犯罪ではないからまた目に見えないから済まされているかもしれませんがいつもそんな人生になってしまいますこれからはもうそうなってはいけません3つの団体に私たちは負けていますなので私たちはこの3団体は間違っていることをまた持っているにもかかわらずとても落ち着いた状態で行っています創世記36:11、人のあたり13:16:19、これ全部間違っているものではありませんか。でも彼らはこれらの内容をとても落ち着いたところでよく唱えています。クリスチャンは正しいものを握っているにもかかわらず、何でもかんでも無鉄砲にまたむやみに始めてしまっています。
성경은우리를들뜨게만드는재료이기도합니다믿습니다하고나가기때문에
237に光を伝えたっていうことが分かりませんと聖書はただ信じればいい信じますということで突っ走っていくそのようなことになってしまうかもしれません信じるとはそのような突っ走るための信じるではありません何でもかんでも信じるからできる信じますということでもう出ていってしまうこのような状態はよくありませんこうなると3団体に負けてしまう結果をもたらします
정말하나님의말씀을어떻게잘이정확하게볼수있냐하는거죠
では、どのように神様の御言葉を正確に見ることができるんだろうかっていうことです。私たちが正しい始まりを切るためには、導きです。正しい導きを受けなければなりません。
생각외로많은사람들은목표를두고막깁니다
思った以上に多くの人々は目標を決めて走ります。目標を決めて走ります目標に向かって障害物が現れるととにかくそこにもうかからないように引っかからないように勝とうとします でも成功した神のものは目標に向かって走るのではなく目標を知っている目標を知っている 目標のために走るのではなく、目標を知っているがゆえに避けることは避けて、そしてよく導きを受けます。でも目標に向かって走るととにかく走ってしまう。障害物があればぶつかってしまうのです。数多くの産業人、牧会者が多くの悩みがあるかと思います。その悩み事の前にどうしたらいいんでしょうか。産業人、住職者で誰が教会に献金したくないっていうふうに思うのでしょうか。でも生活の部分において動機も導きもこういう部分がうまくいっていないので、目に見えないところでものすごくつまずいています。聖書は真理です。山をも動かすことができるというふうになっているので、間違った解釈をすると変なやり方で何でもやってしまうことになります。でも違います。私たちは始まり導き正しく知っているために進み方が違います。また私たちの目標は成功ではありません。私たちは成功した後のことを考えていかなければなりません。こうなっていきますと、導き、つまり御言葉の導きを受けることが正確になっていきます。私たちは毎日が選択の日々であります。私たちは目標を握る、目標に向かってではなく目標を知っている、成功の後のことを知っているがために、今何を握るべきかということが落ち着いて握れます。世の中の人々は成功を求めています。私たちは成功ではありません。成功の次に来ることのために走っています。なので私たちは正確な未来を握って行くということになります。
여기에모인여러분들은한30년후에는거의안계실겁니다
こちらにいらっしゃる大人の皆さん、30年後にはほぼこちらにはいらっしゃらない方が多いです。もちろん30年まで行かないとしても、その間に1人2人ずつ天国に召されるでしょう。神様の国に耐えられるということです。しかし私たちは今何を準備すべきでしょうか。レムナントたちは今成長しつつあります。彼らは今学校に通っています。彼らが卒業して生活をして、また社会に出ていくときには2030年頃になります。すでにもう大学生は現場の社会人になっているはずです。こういう形で彼らが50年活動するとしたら、2080年になるでしょう。もちろんもっと働ける、もっと活動できると思いますが、これは平均値であります。私たちはこの時ここにはいません。でもどのように私たちがじゃあ準備すべきかという答えがすぐに出てくると思います。私たち次世代は2030から2080年、私たちがいない中で生きていきます。するといくつかのことが予測できます。どんな予測か。ヨーロッパのように誰も教会に行かない、教会が空っぽの状態になることを予測することができます。今ヨーロッパがそうなっていますから。ただ普通に生きていくうちに教会がカラッカラになってしまいました。じゃあ宗教心がなくなったのか。そうでもありません。3団体は全てを掌握しています。これは話が一致しません。例えば宗教心がなければ3団体にも行くはずがないんですが、そうではないのです。教会だけ空っぽであるということです。すると私たちはこの部分、この年代の部分を考えていかなければなりません。
では今具体的に
何を考えるべきか。今私たちがやっていることはこの時代はもう必要じゃない、必要じゃないということを覚えてください。皆さんがその部分を分かった上で契約を握っていただきたいと思います。ではどのように握っていけばよいのでしょうか。ではこの序論の部分です。この資格の中の内容を知るだけです。知るだけで答えられる。その根拠が創世記37章11節です。これを知っているだけで、これを心に留めただけで働きが起きました。ヨセフはつまり世界福音家を伝えたのです。でもその当時は話になりませんでした。兄たちはなんと狂ってるものだと言いました。もう自分の弟を憎むくらいに、どれくらい憎んだんでしょうか。殺そうとまでしました。 殺そうとしたので、でも殺すことができず売ったっていうことになります。でもヨセフの言葉を父親ヤコブは心に留めました。英語の聖書ではキープ、キーピングした、心にキーピングしたと言われています。ではこの時から始まります。
では
皆様が受ける答えはとってもとても大きいので、今言ったこの部分に対する祈りをこれから始めていただきたいと思います。本当に始まり、その第一歩がとっても重要です。始まりの一歩では自分でこれが失敗か成功かまだ分かりません。毎日が始まりだと思うんですが、この部分の動機を確認してください。これで十分であると思います。
産業
人は神様が祝福を与えるというふうにもうそのように定められていらっしゃる方々なので、このゾロンの 1,2,3 番を確認していただきたいと思います。
今
私たちが今後これらの内容を分かって教会を見たり、また私たちの伝道教会やこの団体を見たときには、今言ってることは全て必要じゃないことだということが分かるはずです。また仕事も教会のいろいろな仕事も今やってることが必要じゃないことをしているかもしれない。で、3団体は全てのことを分かってる上で、少しずつ少しずつ全てをゆっくりと掌握してしまいました。
YouTube
っていうのはもう私たちがクリックしなくてもいろんな資料がもう見えます。で、最近たくさん上がってきているコンテンツは何でしょうか。3団体はとっても早いです。正確に見ているので続けて上がってくるコンテンツがあります。最近もたくさん出てくるコンテンツ、昼間はあんまりそれはアップされないんですが、夜それは睡眠です。よく眠れるように、不眠症の方々のために睡眠を、でよく眠るためにこれをつけて聞くだけでよく眠れるように、でストリーミングをこうかけているので、朝もう起きるまでずっと流している。雨が流れる音、雨の音を聞くとまたゆっくりと心が落ち着くのではありませんか。で、私も分からずですね、一回つけてみたら朝起きたところも、朝起きてもそれまだもう流れてました、その音が。だからすごいなっていうふうに思いました。こんな形で正確に正確に入り込んできています。これから映像によるこれらの癒しのコンテンツがたくさん上がってくると思います。このように伝道のそのもう動きが完全にひっくり返されていきます。なので皆さん本当に産業人は祈りながらしていただきたいと思います。じゃあ祈りはいつもされていると思いますが、この 1,2,3 番合わせて何なんでしょうか。それこそ神様の導きを受けるための祈りであるということです。祈りの始まり、その始まりにはいろいろなことが含まれてあるということです。さて本論に入ります。本論、まずこれらのことがエジプトで起きました。
最
も聖書の中で危険だった偶像時代の人たちがここに用いられました。
バビロン、ローマ時代、
そして皆さんがご存知のバビロン、そしてローマの時代、この4つは全て聖書の歴史のお話となります。聖書は2つのストーリーなんですが、1つイスラエルはこれらのために滅びてしまったっていう内容です。しかしその中においてもイスラエルは生き残った人がいる。この中においても死なずに生きて世界福音化をしたっていうストーリーが流れています。じゃあ完全に滅びて苦労した人たちがたくさんいるのに、どうやって滅びずに生きて世界福音化をした人たちがいるのか、その残ってる人を残りの者と言います。彼らを通して世界福音化が広まったわけですから、
정말 교회에서도 이제 중직자 사람인 여러분도 중요하니까 내가 어떻게 하나님의 인도를 제대로 받고 교회를 세울 수 있겠냐를 기도하셔야 돼요.
本当に教会で従職者参与人は大事な方々ですので、これからどのように神様の導きを受けて、また用いられるべきかということを祈ってみてください。その短い祈りは40日に断食祈りをした以上の、また重要なお祈りとなります。これは40日間のまた断食祈りが悪いという意味ではなく、その断食祈りするより私がどれくらい正確な神の必要な祈りをするかということになります。このような祈りは短くても目に見えないところで霊的状態が変わります。
この영상을막내보내서우리의이영혼과강인이바뀐다는걸알고있는거예요。
三団体はそれらの映像を作ってまた送り出すことによって人々の刻印と体質脳が変わるということについて分かっています。これが問題です。今もたくさんのコンテンツが上がっています。私が気づいたのはもちろん日頃もそういうコンテンツはあったんですが、先月から1ヶ月前からはそうでもなかったんですが、もう続けてたくさん上がってきている最近。それに私は気づかされました。何かをキャッチした上で流しているということになります。
まあ、枕
にですね、頭をつければすぐにぐっすり寝られる方は除いて、ほとんど今寝られない方々たくさんおられますから。さて一番です。エジプト、エジプトからこれらのことをまた知っていたので、あらかじめ知っていた人たちはあらかじめ答えを受けました。ではヨセフを通して起きたことを皆さんもご存知だと思います。創世記37章1から
11。
この内容は誰もが知っている内容です。しかしこの本文を読みながら自分とのギャップを見つけなければなりません。ギャップ。ヨセフは世界福音家をこの時に見つけました。一番大きな答えを得るためには、じゃあ私は237とどんな関わりがあるのか、これを質問しなければなりません。じゃあ私は今237とどう関わっているのか、この質問が霊的状態になります。ですが結局は見つけることができる。見つけた日はいつか、見つけた日がこちらの日です。創世記39章1から6、奴隷として行った日です。見つけました。237を大変だとか悲しいとか、そういうことの次元とは全然異なる次元です。奴隷になっていたヨセフは、でもヨセフは知っていました。何を知っていたのでしょうか。世界福音家を知っていたわけではなく、ポティバルの家にいつまでもいること、いないということ、いつかは神が私を導いてくださるということを知っていたヨセフであります。だから40章1から23、この刑務所の中に入ることも拒みませんでした。監獄に入ったのです。ヨセフは全く戸惑いませんでした。41章1から38、王の前に立った時にも語ります。全く戸惑わず、
王様パロの夢は私が夢を解き
明かすのではなく、主が、神があなたの夢を解き明かすことができますと言いました。そして45章1から5、総理となり世界を生かすことになります。なんと正確なことでしょうか。必ず皆さんは御言葉を聞くとき、ギャップを見つけなければなりません。
御
言葉を聞いて自分とのギャップはどれくらいか、これはすぐさま答えられないとしても、これを質問してこれを考える以上の答えはありません。 いつも私は何度もお話をしました。実は私が前献金をしていなかった時には経済の祝福はありませんでした。で、当然なことなんですが、である日考えたのです。私みたいなものがいたら、世界福音家っていいのは世界教会は1ヶ月以内に全部門を閉じるんだな。じゃあ世界福音家と関わりがないから私はいなくてもいい存在なんだっていうふうに思いました。瞬間もうしまったっていうふうに思いました。世界の教会の信徒さんが私のような考え方で献金をしていなければ、ああこれはもう大変だ、世界選挙しないことなんじゃないかっていいことになりました。 私のようなものがいるとしたら誰も福音を聞けないのではないか、福音を味わうこともできないのではないか、そんなことを考えたときに簡単に答えを得ることができました。ギャップです。ギャップから全ての答えを見つける。
산업인들이세계복음안에서여러분들이많은교회헌신하고싶고주의종들도와주시고말이지이런있단말이죠
산교지의皆様が本当に主のしもべを助け世界福音化をしたいというその思いがあると思っています。
아예생각이없는사람은어떻게
でもその考えが一つもないっていうことになったらどうなりますか。全然世界福音化に対して思いがない、その人はもう神様の計画とはもう全く関わりのない離脱したものであります。契約から離脱したものであります。
じゃあギャップ、
ギャップを聞くっていうのはメッセージを聞き入れることよりも神の御声を聞き祈るっていうことです。これは今答えられる奥義を伝えています。
中職者と産業者の祈りね、
今週住職者と産業人の皆様が祈る内容、ギャップです。ギャップ、
어떤전도운동이내주위에나와있는가를찾고이걸찾아내야돼요。
私の周辺にどんな伝道運動が起きているかっていうことを見つけ、そしてギャップを見つけることです。
아무단서에없는데이찾으면보이기시작해요。
このギャップを見つけると見えるようになるのです。
자우상시대를만나니까
さて2番、偶像時代です。偶像出会いに、偶像時代に出くわえた時に命を覚悟するくらいのものを見つけた者がいます。ヨセフはみんなそうでしたが、ヨセフはこちらのキーワードです。あらかじめです。あらかじめ知っていた。偶像時代は命、私は命をかけてもいいっていうくらいの価値を教会で発見しなければなりません。これはじゃあ命というのは命をかけるっていうのは、命をかけるほどの、命をも惜しまないくらいのものを見つけるということです。では命をかけるくらいになるとこれが簡単になります。第一列王記18章1から15節の100人の預言者をかくまったということが簡単に見えます。なぜなら自分が死んでもいいくらいの価値あることであったのでかくまうことができました。もちろんのこと、死ぬことはなかったし、また神様がそのようにもほっとかなかったと思います。ではあらかじめ知っていたこと、命をかけても良いという価値、それを私たちは見つけていかなければなりません。そして第1列王記19章1から21、ホレブの山でです。神様はホレブの山で全てのメッセージを与えてくださいました。結局御言葉は成就されます。第2列王記6章8から23、ドタンの町運動です。私たちが御言葉を聞くときに、あ、これも知っている、これもすでに知っているという感覚で聞いてはいけません。なぜなら御言葉の中には毎日新しい恵みがあるからです。新しい恵み、明日日曜の礼拝におきましても新しい恵みを見つけなければなりません。
牧
師先生の説教、その神の御言葉を伝える牧師先生の御言葉が私正しい、でもそれが私とギャップがある、何のギャップがあるのか。神の御心は成就されるんですが、ヨセフの兄たちはそれを全く考えることができませんでした。ではバビロンの人たちを見てみます。バビロン、この 1,2 番と似てる部分があるんですが、ちょっと異なる部分があります。命をかけるくらいの価値をあらかじめ発見したことはそうなんですが、彼らはあらかじめ決断です。決断した。問題が生じたときに決断するっていうのもあるんですが、この彼らは最初からも決断していた。完全承認となるっていう、これをもうあらかじめ決断しました。ダニエル1章8から9節、そしたらどんなことが起きたんでしょうか。その後はもう簡単な例を挙げることができます。では御心を定めたので、3人のこちら同僚、ダニエル3章8から24、戸惑わず、また迷うことなく決断しました。
죽음이왔을때그일제시대시사참배강요할때죽음이오니까
日本植民地化時代のことですが、神社参拝のことで殺されそうになった時に、もう本当に恐れた人と恐れていない人がいました。恐れていないっていうか、恐れた人たちは信仰がなかったっていうよりも、あらかじめそれらが起きることを予測して決断することの心の用意がされていませんでした。でも忠義鶴牧師は、そんなことが起きたら私は証人として死ぬっていう覚悟をしていたのです。偶像崇拝をしてはならないっていうふうに、これは政治の話ではない、これは政治ではなく偶像崇拝の問題であるとあらかじめ決断をしていたのです。ではいろいろと特徴があるんですが、ダニエル6章10から22、大きな危機の前でも彼らは関係ありませんでした。エステル4章1から16節です。エステル、
じゃあローマ시대를본이사람들은처음부터뭐가있었냐。
さてローマの時代の人たちは最初から何を見ていたのか。彼らはまた私たちと違います。彼らは献金をして助けたわけではなく、彼らは献金どころか全てを捧げました。全て時代を見たからです。時代を見たから。彼らには対しては10分の1献金という言葉が出てきません。なぜなら10分の1献金どころか、もう財産も10分の1も全て捧げたわけですから。
10分の1を받은게아니고10分の1を먹고10分の9を
初代教会の人たちは10分の1どころか10分の9を捧げ、10分の1は食べました。それぐらい時代を見て全てを捧げたということです。彼らは全てです。全て。で、霊的に目が疎い神学者たちが、初代教会は10分の1献金はありませんでしたって言うんですが、もちろんです。10分の1献金どころか彼らは全てを捧げたので、イエス様もまた10分の1については語られました。さてすごく重要なことです。じゃあ全てを捧げたから、じゃあ全部死んでしまったのかっていう、そうではありませんでした。ローマ書16章3から4、命をも惜しまず命をもかけたが世界福音化をしました。どうやって人間が計算なく生きることができるんでしょうか。しかしローマ書16章23、全ての伝道者の家主であったと言われています。これらができた理由は時代を見たからです。時代を見ることができたから。そしてピレモン1章1から
25。
ピレモンはパウロの全てのことを助け、しかも自分のしもべ、自分の奴隷としてまた扱われていたオネシモも受け入れました。記録によりますと、コロサイ教会の監督はオネシモであったということになっています。長老の方々も考えてみてください。これはすごい話なんです。普通のお話ではありません。自分の家の奴隷でした。しかも悪いことをしていた奴隷がオネシモでした。しかしそのオネシモは悔い改めをします。後には監督にまでなります。これくらい人々は時代を見たっていうことになります。ではメッセージをまとめます。ではこれらの内容が私の魂の中に刻印されると、必ずミザの答えが与えられます。ミザの祝福は私の魂に刻印されればされる分答えられるということになります。なので何かを始めるときに、もうとにかく始めるんじゃなく祈りを始めてください。ほとんどの人々は一つ一つ祈りで始めるのではなく、何かもう途端もすぐに始めてしまうのです。皆さんは価値がないわけではなく、皆さんの職分も価値のない職分ではないので、このような方々ですから、傲慢ではなく価値を知る人であるべきです。価値を知っている人は気をつけます。慎んで行います。
価値の人は何か言えば옆에사람도보고막신호등처럼막조심식으로합니다。
価値ある人は信号の前でも、もう赤信号だから気をつけなさいっていうふうにやります。
어떤사람은요
ある人は赤信号なのに車が遠くから走ってくるからまあいいやっていうことで渡ってしまう。同じ信号でもそうしてしまいます。自分自身が価値がないっていうふうに思ってるからそういう行動をするので、自ら私は価値がないっていうふうに思ってるからそんな行動をするのです。プサンの方でこう車を走っていきますと、後ろから車がこう走ってくるのに、例えば200カなどこうやって運んでる人たちは全然車後ろから来てるってことを分かってるにもかかわらず気をつけません。ぶつかってもいいわっていうことでやってるんですが、だから自分の人生がもうこんな価値のない人間だって思っているからです。私たちはそう生きてはいけません。では今週の祈り、皆様見つけてください。ギャップ、どこに私のギャップはあるんだろうか。すぐさまそれを見つけることができないとしても答えは必ず来ます。皆さんの私生活の中から間違いなくその証拠が現れると思います。牧先生方もぜひ見つけてください。お祈りします。すべての問題の解決者、主イエス・キリストの恵み、神様の無限なる愛と聖霊の御交わりとが、時代を生かす産業人、すべての従職者の方々の上に、今からとこしえまでいつも共にありますように。アーメン。